ラジオの前の皆さん、この番組は家庭教育って何、子育てってどうしたらいいのという声に、愛らしの教育委員会の方々や家庭教育サポーターの方々、それからゲストの方をお招きして、僕平田光志郎と大きいの方が何かヒントになるような、勉強になるような、そんな番組をわけあいあいとした雰囲気の中お届けしていきたい。いよいよ家庭教育が開幕すると、まあそういった時期にもなってきておりますが、その家庭教育、まあ根本的なところでもあります、ちょっと詳しく聞いていきたいなと思います。それでは早速ゲストをお呼びしたいと思います。愛らしい教育委員会社会教育課から和田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、和田さん。まあこの、はい、今日のテーマなんですけれども、はい、家庭教育学級ということなんですが、はい、これは、具体的にこう、はい、どういう捉え方でいればいいですか？
はい、ですね、この家庭教育学級は、市内の4つの公立幼稚園、それから、市内の小学校中学校22校、合わせて、26箇所で、1回につき今2時間程度ですね、で、回数としたら8回から10回程度で各22箇所で、学習計画を立てていただいて、学んでいただくというものです。
なるほどですね。その保護者をメインとして、はい、いろんなこう例えば講習というか講演というか、はい、そういうのだったりとか、まあ、そういうのがメインということですかね。
そうですね、
はい、その他にもなんかいろんな取り組みっていうのは学校でちょこっとずつ違うということでいいですかね。
ですね、まあ、中身としては、はい、ご自分たちで、まあ、10回程度を計画していただくんですが、はい、その中で、まあ、約束事っていうんですかね、はいはい、っていうのがありまして、家庭教育に関する基本的な学習、それを私たちは A 領域と呼んでるんですが、はい、それを必ず3回以上は、まあ、10回の中の3回以上はそういう A 領域の学習していただきたいと、
なるほど。
それから、家庭教育に準ずる学習というのを B 領域と言ってるんですが、そのを、まあ、2回ぐらい、2回以上と言ってます、
はいはい、
それから、リフレッシュできる、スポーツだとか趣味だとか、
はいはい、
そういうことですね、心身をリフレッシュする学習、C 領域と言ってるんですけど、それを1回以上、で最後に、人権童話教育に関する学習、まあ、D 領域と呼んでるんですが、それを必ず、1回入れていただくと、ですので約束事としてては A 領域の3回と3回以上と、D 領域の人権童話教育の1回を入れた10回をどうバランスよく計画するかということなんです。
なるほどですね、はい、なるほど。このまあ、リフレッシュとかっていうところとか、その準ずる教育っていうのを、準ずるものっていうのを、まあ、数回入れて、複数回入れて、その全、まあ、10回ぐらい、
はい、
8回から10回ぐらいですね、ですね、を年間計画としてやって、いっているという形なんですね。
そうなんです。
で、なるほど。
具体的に、少し具体的に言いますと、はい、A 領域とは、まあ、今聞いてらっしゃる方々は、では、A 領域とは何ぞやというふうに思われると思いますので、少し、お話し出してます。A 領域には、家庭教育に関する基本的な学習と申しましたが、家庭教育に関する基礎的な理解としまして、親のあり方や、それから子供にやる気を起こさせるような、褒め方や叱り方、それから親子の触れ合いですとか、コーチング、それから社会の決まり事とか、親子のスキンシップの方法だとか、そういうことを、それから、食の大切さ、歯の健康、アレルギーのこと、栄養のこと、それから睡眠のこと、食事や運動のこと、それから今、3番目には子供を取り巻く社会環境として今一番こう関心が深いスマホの安全な使い方と、そういうことを勉強していただくと A 領域になります。
なるほどですね、はい。なんか結構ね、多岐にわたって、ありますけれども、まあ、基本的なものを、そうですね、子育て の, その基本となる部分ですかね、はい、そういうところが結構多いのかなという感じがしますね。
で、
う
ん、おすすめはですね、
はい、
コーチングなんです。
なるほど、コーチング、
はい、コーチング、
ほうほうほう。
今まではですね、この一方的に指示される、一方的にこう命令されて、はいはい、こう子どもたちは動くという、まあ変な言い方をすると昭和的な指導の方法、 今はそれではなかなか通用しないで、これをするにはあなたはどう考えますかと、
で
その考えを言わせて、ではそれでやってごらんと言って、うまくいかない時もあります、そうするとどうしてうまくいかなかったのかなと、で理由を考えさせて、では次はその方でやってごらんというふうにしてですね、
なるほどですね、
主体性を持たせる、自分で考えて行動させる、で判断させて行動させるというですね、これが、
なるほどですね、
これが何が子育てにいいかというとですね、これはコーチングってアスリートがこう、あのコーチがいるあのことなんですけど、結局そうさせることによって親の保護者の方々が今まではこう指示命令をして言うことを聞かなければイライラしてたのが、なんて言うことを聞かないのよというんですけど、今度コーチングのことをすることによって、あなたは何をしたいのって、それがうまくいくにはどう考える、やってごらんなさい、でなんでうまくいかなかったかなとまた考え出して、ああそんなふうにあなたは考えるのね、では今度はそれでやったらうまくいくかもねというふうにこうなんていうんですか、こう親に心の余裕がある、つまりそれはカッカカッカイライラする部分がぐーんと減ってきて、しかも子供が自分で考えて行動すると、ですのでこうすごくこの、イライラがなくなって親の子のこうなんかしなくちゃという負担もなくなってですね、非常にこのうまくいくという方法の勉強なんですけど、私このある小学校のこの家庭学級のこのコーチングの学習を、1時間半聞いて、この方法はみんな聞いてほしいなと、そういうのの領域が A 領域なんです。
なるほどですね、いやちょっとね、和田さんにも熱が入ってきているところだったんですけれどでも、やっぱりこう僕たちもそのこれまでの例えば学校の授業とか、で行くと、なんだろう、こうちょっとね約1時間ぐらい座ってこう黒板を見て勉強しなきゃいけない、なんでこんなことしなきゃいけないんだろうとか思ってるよりは、自分で例えばこうなんだかな目的を持ってたりとか、ここ苦手だな、これなんでだろうなって思ったことは、やっぱこう自然と自分でやっちゃうんですよね、っていうのをより引き出していこうというのがコーチングということなんですね、これ今いろんなところでのその授業の形態とかでも取り入れられてるっていうのを聞いて、それこそ僕らの頃だと虫食い算とかって言われる何足す、例えば5足す5が10とかだったら、その5足す四角とかなってて、10っていう答えがあったりとか、っていうのの、もうちょっとこう進化したバージョンっていう感覚なんです
ね。それは一通りしか答えがないんですよね。
これが何足す何は10とかっていう形になって
る、
い
くつでも方法があると。
なるほど。
そのこともそのコーチングのお話の中で出てきました。
そうなんですね。そういったのが、A 領域と、具体的にね、教えていただきましたけれども、その家庭教育ですね。今この現状、和田さんから見てどう思われますか？その家庭とか、家庭教育に関してというのは。
そうですね。世の中は、高齢少子化になって子供の数が少なくなってですね、それから共働きの方々も増えてきて、それからこちらの方ではですね、この町の方では、人間関係の希薄化というのもあってですね、なかなか昔は3世代で住んでいて誰かに相談するという機会が多かったんですけれど、なかなか自分一人だけでこう私の子育てて本当にこれでいいのかしらと悶々として考えて、誰も相談できない、そういうのでそれを打破するための学習をするという、これが家庭学級だというふうに思ってるんです。ですので、学習したことを我が子に生かしてみる、地域の子供に生かしてみると、それが家庭学の本来の目的です。
なるほどですね。前回5月5日に放送した分なんですけども、子ども会のことについていろいろお聞きして、それに入ると例えば横のつながりだとか、地域を越えて子ども会に入って、他のところのその行事とかイベントとかっていうのを、こう見てみて、で、保護者の友達ができて、悩み相談の場とか、できてすごく活発な交流があったりするんですよっていう話をね、ちょこっとお聞きしましたけれども、家庭教育学級というところもやっぱりそういう場になっていて、
全く同じなんです。PTA もそうなんですけれど、家庭教育学級に入ったからこそ知り合える人たちが生まれ、同じ 同じ時間を同じ学習でするようになってから、話しやすくなって、人を知ることになって、でちょっとあの人に話をしてみようかしらなっていう、先ほど言いましたこの自分のこう悩んでることなどを、人が増え、人を知る人が増えると。ですので、あの学ぶ、楽しむ、つながる、生かすという4つのキーワードがあるんですが、学ぶは子育てについて学習をする、楽しむは、知識や技術などを、子育ての知恵を学ぶことを楽しんでいると、それからいっぱい人を知るようになると、最後はですね、さっき言いましたように、学習したことを自分の子育ての中に生かしていくと、そのことによって子どもの自立につなげていくと、いうことです。
なるほどですね。まあ、家庭教育学級ってちょっとね、よくわからない、まあ、これからね、姶良市で住んでとか、まあ、そのこの4月とかに来て、よくわかんないけど、ちょっとどんなことしてるのかなって気になるよっていう方はね、まあ、一度学校とかでどんな取り組みをしているのか、
そうですね、
調べていただきたいなと思いますし、
1回だけでもいいですから、なんかどういうことをしているのかなというふうに覗いてみ、いただきたいと思います。
必ずその全てに参加しなきゃいけないということでもないですね。
そうですね。はい。
はい。で、その冒頭でもね、ちょこっと、紹介しておりますけれども、家庭教育サポーターの方々、こういった方々もいらっしゃるということで、この方々が、どんなことをしているのかっていうのも、家庭教育学級とかでね、ちょっと分かってくるんじゃないかなと思ったりするので、
この辺との関わりも今は深くなってきてます。
そうですね。はい。はい、ですので、この後ですね、後半は家庭教育サポーターの方々を交えて、ちょっとね、そうですね、
子育てサロンについて、
進行していきたいなと思います。はい、では、この時間のブレイクお届けしましょう。はい、ここからは後半お届けします。ここからは家庭教育サポーターの方をお招きして、引き続き、社会教育課の和田さんと一緒に、お届けしていきたいなと思います。それでは、家庭教育サポーターの久木原さんと今野さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。家庭教育サポーターの方々、もし、昨年度を聞いていただいた方にはね、ちょっとお久しぶりな感じになりますけれども、今年度もね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんお元気です。
はい。ね、はい、ということで、前半部分でもちょこっと紹介しました子育てサロン、についてちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、はい、まず僕も何も知らないので、そこから教えていただけたらなと思います。
はい、前半で今、和田先生が家庭教育学級についていろいろお話しいただいたんですけれども、その中で初めて子どもさんを小学校に入れた方からもうちょっと、何年か家庭教育学級の経験もある方までいろいろだと思うんですけれども、学ぶこともたくさんあると思いつつ、学んでもやっぱり実行できなかったとか、やっぱり子育てってもいろんな分野があって、いろんな親の都合で、しまったなとか、こうすればよかったとかいろいろあると思うんですね。で、私たちが行かせていただいている家庭教育のサロンではですね、そこに出席されたお母様たちを数人のグループに分かれていただいて、家庭教育サポーターって5人いるんですけれども、5人がそれぞれのグループに参加させていただいて、私たちの経験をお話しするというよりも、お母さんたちの、悩みやら、こんな失敗したとか、そういうことを伺いながら、私たちの自分の、成功はなかなかないんですけど、失敗した経験なんかもお伝えしながら、この1年間してみて思うんですけど、さっき子ども会とかでも、つながりのことをおっしゃいましたけど、そこでもですね、お母さん同士が、あそこはあんな子育てしてたんだとか、あの失敗は私もしたとか、そういう情報の共有をしていただいたり、そして安心していただいたり、学んでいただいたり、少しそのいつもの講義の、家庭教育学級よりちょっとティーブレイク的な形で、私たちを参加させていただいています。
それが子育てサロンなんですね、
と思っています。
なるほどですね。ということは、やっぱりね、その初対面というか、家庭教育学級とかいろんな会に参加して、ね、もう隣に座った人といきなりその 子育てについてとか話すっていうのは難しいし、ハードルもちょっとあるかと思いますけれども、サポーターの方々とかと、こう、ちょっとこう、クッション、ワンクッション置いたりとかして話すと、あ、自分もこんな時あったとか、うん、自分もこういう経験あったぞとか、まさしく同じ悩みを今抱えてるんだっていうのを、まあ、ワンクッション置いて知ることができるということで、まあ、より話しやすくなるし、お友達になるのも早いということなんですね。なるほど。そういうのが子育てサロンなんですね。
うん。この子育てサロンはですね、
はい、
昨年度から、はい、まあ、始まったんですけど、
うんうん、
先ほど言いました市内の26カ所の家庭学級を3年間で1回ずつは回っていこうということで、3年計画で、1年目2年目、今は今年は2年目になってるんですけど、
はい、
来年までに全家庭学級を回って子育てサロンで皆さんの悩みを聞いていきましょうというんです。
なるほど。
その前までは待ってたんですけれども、なかなか来られなかったのでこちらから出向いていこうという形に変えて、昨年度からこの子育てサロンというのが本格的にスタートしています。
あ、そうなんですね。やっぱりそうですよね。家庭教育サポーターって一体どんな方々でどんな活動されてるのっていうのは、やっぱお聞きの方でも思われるんじゃないかなと思いますが、具体的にまあそういう、なんていうんですかね、まあ経験談というか、ああだったりとか、まあ悩み相談とか、そういう感覚でいいんですかね。
はい、そうです。先輩ママたちがですね、はい、寄り添って、皆さんの心に寄り添って。
おこがましいんですけどね。お母様方の心の声を、聞いてあげるっていうだけで、自分で喋りながら、自分で心の中をこう整理できる、はいはいはい、そういう利点があるように思うんですよね。
そうですね。やっぱり口にすると、
はい、
あ、自分ってこう思ってたんだなっていうのが分かるとき
がありますね。実際分かる。だから立ち止まって、
はい、
振り返って、あ、そうか、これでいいんだとか、ここをこうすればいいかなっていう、ちょっとそういった思いを持っていただける場を作れたらいいかなって思いながら参加しているところです。
はあ、はあ、はあ、なるほど。やっぱりね、まあ、その誰しもですけれども、なんかこう、自分は悩みないよと言いつつも、いざこう、なんか話していくうちに、あれこれもしかしたら悩んでたのかもしれないとか、思い気づくところがね、すごくあると思うんですけれども、まあそういうのを、こう自然と吐き出せるようなというか、やっぱり、まあ先輩方、サポーターの方々も子育て、されたりとか、そういった経験の中で経験、まあその、思ったこととかあって、やっぱ先輩たちもそういうふうに思ってるんだなとか、こんな時に、まあこうすればよかったなっていうのはもちろん、サポーターの方々もあるかと思いますけれども、まあ、そこから、今の、その子育てされてる世代の方々が何かを、まあ学んでくれるというか、はい、ヒントになってくれればいいというような感じなんですね。
そうですね。自分たちも子育てしてきましたけれども、はい、まあ、これでうまくいったっていう話よりもですね、こういうことで失敗したっていう話の方がきっとお母様方の役に立つだろうと思って、我が子をディスらない程度に話していこうかなと思っております。
はい、皆さんですね、非常に、はい、まあ、来やすいというか気軽に話ができるです。それがまたですね、
そう
です、すごくいいんです。
はい、なるほどですね。その子育てサロンが、26校を3年で回るというような計画になっているということで、今年度が2年目
そうです
ね。
はい。
はい、で、来年度で、愛らしない全てを回る予定となっているということで、
はい、
もしかしたらね、ぜひ、うちに来てくれというような、学校さんとかあるかと思いますけれども、
そうなんです。
そこは、そういう場合はどうしたらいいですか。
ですね、はい、まあ、対象校になっているところが、まあ、9、
はいはい、
まあ、今年は9園、校、
はいはい、
幼稚園まで入れて9箇所あるわけですけど、その他にも、うちにも来てもらえないだろうかと、昨年度も来てもらったんだけど、今年も来たいという、とか、
はいはい、
という わけですね。OK です。
なるほど。
はい。
なるほどですね。
ますます忙しくなります。
喜んでまいります。
そうですね。まあでも、やっぱりそういう、なんていうかな、まあ、こう言ったらあれですけれども、こう、誰にも相談できないようなことじゃないですか。 どこに持っていったらいいかわからないような相談とか、まあ、悩みとか、あとちょっと公的機関にはなかなかね、そういうのは言いにくいなっていうようなところもあるかと思いますので、まあ、それこそオープニングでね、近所のおばちゃん集団とか言っておりますけれども、はい、本当にね、僕はちょっとこう、心痛めながら言ってるんですけどね。お姉様集団って言ってますけど。はい。まあ、そんな、あの、サポーターの方々、ああ、ね、もっとこう、いろんなところで知って、そしてまあそういった悩み相談とか、ああ、ちょっとね、悩み相談でなくても、なんていうんですかね、おしゃべりと言いますか、ティータイムと言いますか、そういう風な、捉え方でいいんじゃないかなと。あまり堅苦しく考えなくてもいいのかなと思いますので、ぜひ、うちにも来てくれという方はね、はい、教育委員会の方
ぜひ、
はい、行っていただければなと。
法的なところに相談しないといけないような悩みも本当にあるかもしれないんですけど、
うんうんうん、そうですね、
そうじゃなくても、うん、いろんな悩みがあると思うんですね、
うんうんうん、
もう嫁しゅうとの悩みでも OK ですので、はい、その時にちゃんと聞いてちゃんとお答えできるかもしれないと思ってます、
うんうんうん、まあ、でもやっぱりねこうそういうのもありますからね。大人同士の、その、こう、なんていうんですかね、ぎくしゃくしたものがっていうのがやっぱりこうあったりしますので、なかなかね、子育て、まあ子供だけっていうのはね、なくて、その取り巻く環境っていうのもすごく大事なんだろうなと思いますので、まあ、そういうところでこう、ちょっとした悩みでも、もちろんね、必要なもの、必要なところに相談しなきゃいけないこともありますけれども、そういうふうに活用していただきたいなと。いうことで、子育てサロン、ちょっとね、詳しく聞いていきましたが、うん。そうですね、今年度、まあ、来年度まで、ちょっとね、まあ、各学校回ってきますので、そこをね、ちょっとこう、注意して、うん。もっとこう、多くの方にね、参加して、そういう場に生きてほしいな、と。思います。はい、ということで、そろそろお別れの時間となってきましたけれども、うん、またね、丸くなった来月6月にね放送しますので、お楽しみにしていただけたらなと思います。はい、今日はですね、愛らしい家庭、愛らしい教育委員会社会教育課から和田さんに家庭教育学級について、はい、詳しくお聞きしました。そして、家庭教育サポーターの柿原さん、近野さんに子育てサロンについて、詳しくお聞きしました。ぜひ次回の放送もお楽しみにされていてください。それでは。お三方ともありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼しました。